それでは、次のコーナーに入っていきたいというふうに思います。殉教の本の朗読と、そしてこの長崎、そして浦上の歴史、日本26世人と浦上キリシタンの歴史のことをですね、共に、殉教の本を通して学んでおります。まあ、そこから、この非常に終わりの時代と思える厳しい時代を生きる私たちのために、神様からのメッセージを聞いておりますけれども、殉教の本の朗読のコーナーに行きたいと思います。それでは、殉教さんよろしくお願いします。
はい。23ページになります。5、選び2、戻り橋。招待される者は多いが、選ばれる者は少ないのです。マタイの福音書22章14節。26世人が最初に捕らえられたのは、京都と大阪の教会でした。最初、彼らは24人でしたが、長崎に向かう道中で、身の回りの世話をするために付き人としてついてきていたペトロ・スケシロとフランシスコ・キチが殉教者の中に加わり26人となります。
はい、これはですね、ペトロ・スケシロ・フランシスコ・キチというのはですね、24人の身の回りの世話をします。当時の、24人たちは、囚人ということになるわけですね。キリストを信じているばかりに捕らえられて、囚人として扱われるわけですが、囚人は自分たちの食べるものとか、そういう身の回りの世話は政府側はやってくれません。ですから、そのための付き人を、修道会の方から出して、ペトロスケシロとフランスコ基地がついていって、彼らの身の回りの世話とか、ロギンを持っていって食べ物を調達したわけです。ところがこの二人も途中で自分たちも殉教者に加わりたいと言って入るわけですね。そのことについては次の選びの3のところでまた来週お話をしたいと思いますので、今日はここまでにしておきたいと思います。この二人も自分から選んで殉教者に加わって26人になるわけですね。はい、お願いします。はい、
最初に捕まった24人は6人のフランシスコ会士であった外国人神父と3人の日本人イエズス会士、それに15人の日本人信徒、キリシタンでした。彼らは伝道師や伝道師見習いはもとより、元僧侶、武士や商人など、いろんな立場と職業の人たちでした。
はい。捕まった24人というのはですね、6人のフランス語会士、神父ですね、ファーダー、司祭と言われますかね、神父の方と、それから日本人のイエズス会の方、修道士のような立場だと思いますけれども、それと15人の日本人信徒がいて、信徒の中には、元僧侶ですね、お坊さん、武士や商人、いろんな立場の方がいました。だからこれは、ある意味で教会の雛形、と言ってもいいと思うんです。いろんな立場の人がいた、当時の教会の一つ24人、あとで26人になる彼らが殉教していったわけです。はい。
その中には、3人の子供も含まれていました。
はい、子供もいます。12歳。満年齢12だと思われます。11かな ?11 か12。そして、一つ年上の12か13と15歳という、その子のお父さんも含まれています。はい。
ただ、この最初の殉教者の中には、女性は含まれてはいませんでした。もちろん、この後、多くの女性たちが殉教していくことになりますが。
はい。最初の26人は男性だけでした。非常に当時の日本的な考えてみましょうか、男性だったんですね。女性には手は入れない。子供も男の子です。ところがこの後、女性も捕まって殺されていきます。その中で特に、今日は詳しく話しませんが、お母さんの信仰というのが、ものすごくなポイントになります。お母さんが、本当に転んでしまいそうになるお父さんですね。お母さんの信仰によって子供が信仰を守られ、転びそうになるお父さんを、お母さんの一言や、ですね、お母さんの信仰が逆にお父さんを奮い立たせて、家族、みんなで殉教していくっていうのは、この後日本ではたくさんあるんですね。家族で殉教していった家族はもうたくさん数え切れなくなります。で、その場合に、お母さんの信仰、というのはものすごく大きなポイントを持っているわけですね。で、これは今日はお話しできませんけれども、この後の、26世の殉教の後の、浦上キリシタンの歴史の時に、触れることは機会があると思いますので、その時ゆっくりお話したいというふうに思います。で、今も、やっぱりお母さんの信仰っていうのは大きいと思います。私は、母も父もどちらもクリスチャンで、どちらも素晴らしい、信仰者だと思って尊敬しておりますが、私自身を顧みるときに、母親の信仰が多大な影響を私の信仰と人生に 影響を及ぼしている。もちろん影響です。それは、否めないっていうか、もう間違いなくそうだったなというふうに思っていますし、子供たちを見るときに、確かに私の妻の母親の信仰が子供たちにいい意味ですごく大きな影響を及ぼしているということもやっぱり感じるわけですね。で、そういう意味では確かに、母親の信仰っていうのは非常に大きな鍵を持っているんだなということを思います。そしたら続けてお願いします。
戻り橋。秀吉はこの24人に対してキリシタンたちがたくさんいる長崎で処刑することを命じます。彼らの処刑を通して長崎にいるキリシタンたちをはじめ人々への見せしめとしてキリシタンたちの信仰を失わせようとしたのです。
はい。まあ、いかにも秀吉、当時の支配者の考え方だと思いますが、長崎はキリシタンだらけでした。で、浦上は寄進されたところです。ですから、その長崎、浦上、また長崎に連れて行って、そこで見せしめにキリシタンを殺せば、キリシタンたちは転ぶだろうという、まあ、当時の支配者が考えたことですけれども、それで長崎まで連れてきて、わざわざ長崎で、殉教し殺すわけですね。お願いします。
まず、その手始めに、京都で24人の鼻と両耳をそぎ、惨めになった彼らの姿を大阪、堺、京都などの主な町々で引き回せと命令しました。しかし、キリシタン大名と親交のあった当時の京都奉行の石田三成が、秀吉に彼らの原刑を申し出、左の耳たぶを切るだけで許されました。
はい。最初は両耳、そして鼻をそぎて、両耳と鼻がなくなったらちょっとのっぺらぼうだなと思うんですけども、それでその惨めな姿を晒せっていうね。まあでも当時ならいくらでも起これることだと思います。でも、石田三成というのがですね、京都奉行だったんですけれども、キリシタン大名と非常に親しかった。で、キリシタン大名はみんな人格が作れてたんですね。すごく好意的に思われてました。だから、石田三成が、この秀吉に頼んで、左の耳たぶを切るだけで終わったわけですね。今も、地坂の丘に来まして26のレリーフがありますが、よく見ると、左の耳たぶが切られていることがわかります。はい、お願いします。
1月3日、上行1条の辻に24人は連れ出され、そこで左の耳たぶを削がれます。実はこの時、彼らには、殉教から逃れることができる機会がありました。上行1条の辻に、橋があります。その橋を渡る前に、役人たちは24人に向かって言いました。もしここで、この橋を渡らずに、お前たちが信仰を捨てるなら、耳そぎはもちろん、処刑も免除される。そしてお前たちは全員許されるのだ。でも、もしあくまで信仰を捨てないのなら、この橋を渡るその時、そこからお前たちの死への旅が始まるのだぞ。そう言って彼らを脅したのです。
戻り橋と言われているこの橋、実は今そこに行ってもこういう話はそこには書かれてはいません。全く違うことが書かれてありますね。別の事柄が。でも実はそこでその橋を渡る前に、この24人に向かって役人たちは言ったわけですね。この橋を渡らないで、ここで信仰捨てれば助かるから、な、お前たち信仰捨てろよって。でもこの橋渡ってしまうと、もう戻れないぞって。お前たちはもう長崎まで引っ張られていって、みんな殺されるんだぞって。この橋を渡らないで、ここで信仰させてれば助かるんだぞって。どうするっていうふうに、この橋を前に選択を迫ったわけですね。で、私の人生の中にも、ここをどうするかで決まるぞって選択されることがあります。この橋渡るか、渡らなきゃな、助かるんだぞ、楽になるんだぞ、生きれるぞ、って言われる。でもこの橋渡ったらな、死が待ってるんだぞ、この橋渡ったらもう死ぬしかないんだぞ、って言われることがある。でももちろん、神様の御心は彼らにとって、神と共にある人生、この橋を渡って、天に行く人生だったわけですね。彼らはどうしたんでしょうか。お願いします。
しかし、彼らはその橋を渡りました。喜んでその橋を渡ったのです。
はい。この喜んでって言葉がキーです。彼らは嫌々でもなく、 仕方なくでもなく喜んで当たりました。神と共にあることの素晴らしさをしていたからです。神様を捨てて神様望まれないところに行ってどんな幸せがあるだろうか、神様いなくてどんなに長生きしてもそれがどんなに虚しいかを知ってたんです。神と共にあることがどんなに素晴らしいか、たとえそれが死を意味して殉教するとしてももっと素晴らしい天国に行ける、神と永遠に生きることができる、彼らはそれを知っていました。そしてそれを選んだんです。あなたの前にも踊り橋のようにですね、人生の選択がある時があるかもしれません。こっちを選ぶと死を意味する、でも間違いなくそれが神と共にある人生だ、そう思われたらですね、悲しんででもなく嫌気なでもなく喜んで選んでください。どうしてか、神が共にある人生、これに勝る道はありません。神が共にいる人生、これに勝る資格はありません。たとえ死がやってきても神が共にいるなら、その死の場所が命の場所に変わります。そこが希望と喜びの場所に変わります。でも神がいない人生はどんなに恵まれているように見えても幸せそうに見えても実はとっても悲しい寂しい道になっていきます。24人の殉教士たちはこの時すでに知っていました。神と共にあること、これに勝る喜びはない。その神と共にいる喜びを知っていた彼らは喜んでためらうことなくこの戻り橋を渡って神と共に生きる道を選んだんです。いえ、神と共に死に向かっていく道を、でも本当は生きる道を選んだんですね。あなたもぜひそういう道を選んでほしいと思います。お願いします。
そして彼らは耳をそがれ、京都、大阪、堺と町々を引き回されることになりました。彼らは殉教することを、天国への旅を選んだのです。この橋は戻り橋と呼ばれています。彼らはこの戻り橋を戻りませんでした。彼らは戻らず渡ったのです。そして彼らの天国への殉教の旅が始まったのです。彼らにとって主と共にいる喜びがあまりにも大きかったので、それを失うことの方がこの地上で受ける肉体への苦痛よりもはるかに辛かったのでしょう。
はい、ありがとうございます。肉体に受ける苦痛は痛くないか、そんなことはありません。彼らは殉教の旅をここから始めて、靴を履かされずにずっと歩いて、ほとんど徒歩で西高まで1ヶ月余り歩きます。彼らは疲れました。彼らの足は痛みました。特にこの後お話をしますけれども、俵高峠ってとこを越えた時には人もいなくて本当につらかったようです。体はやっぱり疲れるし痛い、だけどその痛みや疲れを超えていく神と共にいる喜びを彼らはしてたんです。この地上の苦しみや痛みを持ってもあまりある、そんなことを飲み込んでいくイエス・キリストと共にいる神と共にいる喜びを彼らはしていたのです。私は個人の働きもしておりますけれども、カンボジアに行ったルツ前田さんとおっしゃる長崎県北大郡出身の方がいらっしゃいます。この方もそうですし、ザンビアに行かれました、宮城県ですね、出身の名古屋にから行かれたんですけども、行くときは、青木さんとおっしゃる方がいらっしゃいます。どちらもですね、輝いて喜んでるんです。でもカンボジアに行ったときに、ザンビア行ったときに二人とも死にかけています。で、実際に一度死にかけました。特にルツ前田さんはですね、行ってすぐ内戦があって10年前、日本大使館から帰るように言われたんです。飛行機を用意されました。この飛行機で帰らなかったら責任は持てない。帰ろうと思った時に彼女は祈りました。神様どうしたらいいんですかって。怖かったんです、恐れがあったんです。でも神様は静かにはっきり語られたんですね。子供たちを私のところに来させなさいって。つまりこれは前さんがカンボジアに言った御言葉、この戦争でもっと孤児が増える、私が帰ってしまったらその孤児たちが来た時受け取る人はいない、 こういう時だからこそ、私は残って孤児になった子供たちを受け取ることにしようって。その時彼女はカンボジアで死ぬことを決めました。じゃあ怖くなかったんでしょうか。生まれて初めて目の前で戦車が火を飲みました。映画ではありません。ダダダダダダダダダダっていう人を殺し合う戦争の銃声が目の当たりに聞こえます。怖かったんです。半年間は雨の音にも夜中に目が覚めた。戸を閉める音にも目が覚めたって言ってます。怖かったんです。でも、その恐れを超えていく神と共にある人生の喜び、神と共にいることの素晴らしさを彼女は知っていました。使命に生きることの喜びを知っていました。だから彼女はプノンペンからカンボジアから去ることができなかった。10年経ちます。今彼女はカンボジアで輝いて34人の子供たちと孤児たちと一緒に生きています。この4人、後に6人になる殉教師たちは、彼らの場合は実際に殉教します。でも400年経った今、彼らはこうしてラジオで彼らのことを語られて、今も彼らの神への愛と信仰は生きていて、私たちを励まし、そしてこれからこの国に彼らの涙と祈りの答えが始まるんです。神と共にあることの喜びを選んだ人は、実は死んでも生きます。神と共にあることを選んだ人は、必ず神様の勝利と栄光います。で、彼らはそれを知っていました。肉体は痛んでしょう、苦痛もあったでしょう、楽だったとは思いません。でもそれを超えていく神と共にある喜びを彼らは持っていました。知っていました。あなたもぜひ神様の道を選んで、楽だとは言いません、きっと大変なこともあるでしょう、でも神と共にあることの喜びを味わって知ってほしいと思います。お願いします。
殉教者として主が選んでくださったこの素晴らしい恵みを捨ててしまうことなど、彼らには考えることはできなかったのでしょう。確かに主は彼らと共におられたのです。そしてその共にいてくださる主を彼らは選んだのです。それは彼らにとって当たり前の選択だったのです。
もしあなたが神様が止めることの素晴らしさを知っていたら、あなたもきっと彼らの選択を当たり前と思うでしょうし、あなたもきっとそういう選択をなさるでしょう。でももしあなたは神が止めることの喜びをまだ十分味わってないなら、祈ってください。主よ、あなたを止めることの素晴らしさをもっと深く、もっと強く教えてください。きっと主はあなたに語り始められます。あなたはその神の言葉に従っていくとき、主が一緒にいることの素晴らしさ、共にいることの素晴らしさをあなたも深く知って、26天人たちが神の道を選んだように、あなたも神と共にいる道を喜んで選んで、戻り橋を渡る人となっていくことと思います。最後に私のことが書いてありますけれども、お願いいたします。
私も結婚してすぐに妻と共にこの戻り橋に行きました。そして二人でこの橋を渡ったのです。それは私たち夫婦の神様への信仰告白でした。神様が与えてくださった飯を選んでいきます。この素晴らしい選びを捨てて、もう決して戻ることはしませんという、私たちの主への告白だったのです。
はい、20年前ですね。結婚して20年経ちますから。で、あなたの人生にも戻り橋を渡る時があると思います。もしかしたら戻り橋を渡れないで戻ったことがある人がいるかもしれません。でももう一度神様はチャンスをくださいます。あなたの前に置かれるその橋を喜んで、主が止まることの素晴らしさを喜んで渡ってほしいなというふうに思います。ここでお祈りをしたいと思います。ラジオを聞いている皆さんの中で、自分も神様と共にいる道を選びたい、自分の人生に選択が許されているけれども、ここで 本当に神様が願われている道、神と共にいる道の方を選んでいきたいと思えた方はですね、これから祈りを一緒に祈ってほしいというふうに思います。天のお父様、主が共におられることを感謝します。
主が共におられることを感謝します。
主が共にいる、
主が共にいる、
これに勝る喜びはありません。
これに勝る喜びはありません。
そのことをもっと深く、
そのことをもっと深く、
もっと強く、
もっと強く、
わかるように、
わかるように、
助け導いてください。
助け導いてください。
そして私が、
そして私が、
人生の選択の時に、
人生の選択の時に、
26聖人たちが喜んで戻り橋を渡ったように、
喜んで戻り橋を渡ったように、
神と共にいる方を選べるように、
神と共にいる方を選べるように、
神様の道を選べれるように、
神様の道を選べるように、
導いてください、
導いてください。
主と共にいたいです、
主と共にいたいです。
その道を選ばせてください、
その道を選ばせてください。
肉体の苦痛、
肉体の苦痛、
心の痛み、
心の痛み、
いろんなことが許されます、
いろんなことが許されます。
でもそれを超えていく、
でもそれを超えていく、
主が共にいる喜びを、
主が共にいる喜びを、
もっと深く、
もっと深く、
もっと強く、
もっと強く、
教えてください、
教えてください。
そして必ず、
そして必ず、
主と共に行く道を、
主と共に行く道を、
選べるようにしてください、
選べるようにしてください。
心からお願いします、
心からお願いします。
信じます、
信じます。
イエス様の御名によって、
イエス様の御名によって、
お祈りします、
お祈りします。
アーメン、
アーメン。
神様があなたにきっと上からの力をくださって、人ともに喜びを教えてくださることと思います。そして、きっとあなたに神様の道を選ばせてくださることでしょう。ぜひその素晴らしい、神の道を選んだことの結果とかですね、証があればどんどんお便りしてほしいというふうに思います。